メン。本日の、聖書箇所に移ります。本日の聖書箇所は歴代史上4章の、9節から10節です。旧約聖書630ページです。新約聖書、すいません、旧約聖書630ページ、歴代史上4章の、9節から10節。それでは、拝読いたします。ヤベツは兄弟たちの中で最も尊敬されていた。母は私は苦しんで産んだからと言って彼の名をヤベツと呼んだ。またヤベツがイスラエルの神にどうか私を祝福して私の領土を広げ、御手が私と共にあって災いから私を守り苦しみを遠ざけてくださいと祈ると、神はこの求めを聞き入れられた。アーメン。本日の宣教、ヤベツの祈りと題しまして、パク協力宣教師から、メッセージをいただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。おはようございます。創世記からヨハネの黙示録まで全体だけが祈り、神様に祈ることを記されているところなんですけども、どこにもアブラハム、モセ、ヨシア、ギタなど新約に対しては私たちが大好きでいらっしゃるイエス様、もう一つの一人はパウロ、そこは全ての人たちが神様に祈りを捧げました。この中で私が皆さんと今日共に分かち合うことのお名前はヤベツなのです。さっき前ちょっとお祈りいたします。ごはなる天のお父様、皆をあがめて感謝申し上げます。このように主日聖日に私たち一人ピトリを呼んでくださって神様に礼拝を捧げるこの恵みを与えてくださって本当にありがとうございます。ただイエス様、ただ御言葉、ただ祈りの中で神様を御顔を見上げることができますように助け導いてください。主の御手に委ねます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、おはようございます。主日礼拝に来られている皆様、主の御名で関係し祝福します。共にいらっしゃる方々に祝福しますの挨拶を変えましょうか。 OK、 挨拶を変えましょう。今日私は皆さんに苦難の中にいました。そして復興に立った一人が最も尊敬されたものになったドラマクチクな、ドラマクチな話を分かち合いと思います。この人の名前はヤベツ、ヤベツです。皆さん聞いたことがありますか？ヤベツさん。ヤベツという名前は聖書にたった一つだけ記録されていますね。彼にもう立派なもう巨石があったり、もう偉大なもう指導者としてのこの面倒を備えたこの王ではありませんでしたが、聖書はこのヤベツの名前を記されています。皆さんは眠らない時何をされますか？私は羊1匹、2匹、3匹、 この筋をも数えたり、また深呼吸をするそうですけれども、すみませんが、聖書の御言葉を読むと3分以内に必ず眠くなるという人もいます。眠れない時にぜひ皆さんこれやってみてください。その中でおそらく誰が誰を設けた、あと記録されているこのイスラエルのためのこの啓示が出てくるこの部分はもっと眠くなるかもしれませんね。ヤベツの名前は最も眠くなるかもしれない、この聖書の中、この歴代史上アダムからイスラエルの12シアまでの刑事が記録されているところが出ています。歴代史上1章から9章まで500人に及ぶよく知らないこの名前が次々と出てきますが、歴代史上と歴代史下を記録したこの著者に、おそらくこの聖霊に満たされたこのヤベツという一人の話をたった2節だけをこの聖書に記録されています。ヤベツの人生に関するこの話ではないですね。ただ彼が捧げられたこの祈りの内容を記録しています。歴代史上書かれた著者に神様が、しまった、ここにヤベツの祈りの内容を入れなければならない、そうしてこそ子孫たちがこの文章を読んで、この文章を読んでどのように祈るべきか知り、信仰の祈りをするのではないかと言いながら、この内容を意図的に入れたようです。本当に神様の御旨通りに、信仰の子孫たち、私たちはヤベツの祈りに恵みを受けて挑戦され、今までもこの祈りを見習っています。10年ほど前ですが、このアメリカのアトランタのこのウルスムルギソンの牧師先生が書かれたこのヤベツの祈りが出版されたから、こう3ヶ月この間でこの400万部以上が売れ、この US Today とかニューヨークタイムズのなどに何ですか、ベストセラーとして1位に選ばれました。韓国もその影響を受けてこの本が100万部以上売れ、韓国教会にヤベツの祈りのブームが巻き起こりました。生徒たちの家にはほとんどこのヤベツの祈祷文が壁に貼られており、牧師先生たちもこのヤベツの祈りの内容を熱心に教えました。果たしてヤベツはどんな祈りを捧げたのでしょうか。私はこの時間、ヤベツのこの祈りを通して神様が私たちに与えてくださるこの恵みを共に分かち合いたいと思います。一番前です。ヤベツは神様が祝福をしてくださるお方であることを悟り、信仰を持って祈りました。九節後半に、母は私は苦しんで産んだからと言って彼の名をヤベツと呼んだと記録されています。ヤベツという名前の意味は、 苦しめる、あるいは悲しませるという意味ですが、特に母、父親ではなく母親がこの名をつけてくれたのを私たちはちょっと注意深く覚えなければなりませんね。聖書に出てくる人物の名前はその人の運命をそのまま示しています。あと例えばヤコブというこの名前の意味は、かかとを掴んでいたもの、あるいは奪うものですが、名前の通り彼は兄からの祝福を横取りしましたね。またナオミが二人の息子に付けた名前はマフロンとギルヨンです。マルヨンは病弱という意味で、ギルヨンは痩せ衰えるという意味です。その名の通り二人ともはすみませんけど若い頃亡くなりました。このように名前の意味が一人の運命と緊密につながっているとすれば、ヤベチという名前は口を抱かせたという意味を持っているのですね。彼が生まれた時、母親は難産で大変なこの苦痛を経験したと推測ができます。やもめになったこの母親が、ヤベツが生まれたこのことで、どうやって食べさせることができるだろうかというこの経済的なこの問題で心配したかもしれません。少なくとも彼の名前の意味からすると、母親は多分もう君はもうはっきり苦労の人生になると思うと言うかもしれません。ヤベチはおそらく復興に生まれた人だったに違いありません。しかし旧世紀のこの前半を見ると、ヤベチは巨大たちの中で最も尊敬されていたものだと記録されています。尊敬されていたものは英語の聖書の more honorable ですね。その意味は栄養あるもの、重みのあるもの、影響力のあるもの、褒められるもの、他人が敬しがるものというこの意味です。ヤベチは口の中で生まれて運命のように復興の中で生きなければなりかったこの人なのに、巨大たちの中で最も影響力のあるものになったのです。アーメン。神様はヤベチを苦しむものから祝福されるものに変わってくださり、指さされるこの人生から拍手を受ける人生に逆転させてくださいました。神様が変えてくださいますね。神様が私たちの人生を変えてくださいますね。神様が私たちの苦痛を喜びに変えてくださいますね。このようにヤベツが復興と悲しみに格好を乗り越えて、祝福と尊敬のこの人に習ったこの秘訣は何でしょうか。この秘訣は何だと思いますか、皆さん。その秘訣を聖書は、ヤベツが祈りました。と書かれています。彼は祝福を知ってくださるお方は神様であることを信じて祈りました。信仰が本当に大事なものなのです。 や別に偉大なことはもう他のことがもう偉大なのではなく神様に祈りました神様に祈りましたということが偉大なのです。神様が祝福をしてくださることを信じて祈ったということです。十節でヤベツはどうか私を祝福してくださいと祈っているのを見れば、神様が祝福をしてくださる大方であることを確実に信じて祈ったのです。神様が祝福をしてくださるというこの御言葉をいくつか探してみました。祖籍一章ディアスには神は彼らを祝福して言われた。産めよ増えよ地に満ちて地を従わせよと記録されています。そして箴言十章二十二節では、人間を豊かにするのは主の祝福である。人間が苦労しても何か加えることはできないと記されています。足の海を分けてくださった神様、만나をくださった神様、苦い水を甘い水で変えてくださったこの神様、苦主の中で叫んで祈ったら落としてくださった神様について、ヤベツは先祖から聞いたこのヤベツは、まあ祝福をしてくださる神様であることを信じていたと私は確信しています。十節のこの神様に祈る、神様に祈るとでのこの祈りというこの言葉は、英語聖書では cried out cried out cried out となっております。これは泣き叫びました、泣き叫びましたとの意味です。神様は苦難の人生に中にいったヤベツが泣き叫びながら祈った後、苦主の人生から尊い人生に変えてくださいました。アメン。苦難の中にいるヤベツが何をしたとおっしゃっていますか、何をしたとおっしゃっていますか。はい、そうです。神様に泣き叫びましたと書かれているんですね。ただ神様だけを頼りに神様にもがきながらしがみついたのですね。神様、私を祝福してください、私を神様の祝福を受けたいんです、この苦難から抜け出せるように、抜け出せるように、助けて、助けて、助けてください、と祈ったのです。ヤベツは自分の出身のために、なぜ我が家こんなに貧しいだろうか、と不平を言わなかったんですね。悲観して諦めませんでしたね。ただ祝福をしてくださる神様に祈り求めました。皆さん、苦難の中でいらっしゃいますか？努力しても変わりそうではありませんか？私たちに祝福をしてくださることを願っているこの神様だけを、この神様だけを信じて、確実に祈ることを本当に願います。私たちの人生の苦難から解決を受ける道、私たちの人生の問題が変わるこの道、ただ一つ祈るしかないんですよ。祈るしかないんです。祈りが答えです。祈りが道です。祈りが実感、祈りが二つ目は、 やべつは私の領土を広げてくださいと祈りました。出世地でまたやべつがイスラエルの神にどうか私を祝福して私の領土を広げてくださいと記録されています。ヤベツが私の領土を広げてくださいとこの祈りましたが、これはただ彼が神様に私に土地をくださいとこの祈ってではありませんでした。神様はイスラエルのためにどこに誰かが土地をたくさん持っていることを許しませんでしたね。なぜなら土地を公営に配分して持つようにしたからです。領土を広げてくださいというこの海を今の時代に合わせて解釈するなら、私の影響力を広げてくださいと、この海ですね。神様が私の人生を広げてくださって、神様のために、神の国のために、神の栄光のために、より大きなこの影響力を広げられるようにしてくださいという意味です。ヤベチは神の国のためにより多くの栄力と、より多くの力と、より多くのこの責任と、より多くのこの機会を望んだのですね。ヤベツ当時のこのイスラエルはヨシュアがカナハの征服し、この土地を各シアに約束の地を分配したこの時期でした。カナハの地は父とハチミツが流れる約束の地でしたが、このカナハの人々は神様を知らず苦情礼拝をするこの人々でした。ヤベツはイスラエルの民がこのカナン人と連合して堕落するのを見ながら祈ります。神様の御心を抱いて神様の国のために涙で祈ります。神様は彼の祈りに応えてくださいます。ハレルヤ。領土を広げ彼を影響力のあるものとして立たせてくださいました。都市の名前やこの道のこの名所を見ると、この影響力を及ばしたこの立派な人々の名前を使ったことがわかりますね。歴史書を見るとこのヤベツの名前を使ったこのギルアッヤベス像があります。その女は驚くべきことに異邦人たちを受け入れて、異邦人を書記官として立たせるこの立派な都市だったというこの記録があるそうです。ヤベツはユダヤ人とこの異邦人の間のこの疎壁を駆除し、ただ神様の福音を述べ伝え生きてきたこの人なのです。ブルースこのウィキンソンはこのヤベツの祈りで地域を福音伝道の機会、福音伝道の機会と解釈をしていますね。すみさんが皆さんは今何をされていますか。私たちは皆福音伝道の機会の広げのために祈ることを切実に願います。玉川キリスト教会は光子食堂を通して私たちの領土を広げてください祈りました。主の導きの中で100人に達する人が集まっています。ハレルヤ。また世界選挙のために祈っていますね。神様はインドネシアまで霊宣教師を送ったこの恵みを私たちにくださいました。神様は私と妻を韓国から福岡に 福岡から東京に、そしてだんだん領土を広げているところなんです。私と妻は日本のリバイバルために祈っているし、沖縄から北海道までの各地域の名前を呼び、その地にもイエス様の福音が述べ伝えられますように、また日本全土に神様の御国が来ますように祈っているところなんです。私たちが属している家庭で、学校で、職場で、私に領土を広げてください、私に領土を広げてくださいと祈ってくださいませんか。必ず皆さんを通して神様の御国が広げることができると私は信じます。アメン。3番目です。ヤベチは主の御手が私と共にあってと祈りました。主の御手というこの御言葉の意味は、神の民の中に共にいらっしゃるこの神様の臨在と力を表す聖書のこの表現なのです。使徒言行録11章21節では、主がこの人々を助けられたので信じて主に立ち返った者の数は多かったと記されています。また他の翻訳の口語訳のこの使徒行伝中1章21節ではそのように書かれています。そうして主の御手が彼らと共にあったため、信じて主に帰依する者の数が多かったと書かれています。ステパノのことで、ステパノの実験で苦難が起き、多くの信じている人々は、すみませんけど、エルサレムだけにいらずにチリチリチリになりました。とはいえ、主の御手が彼らと共にあったため、主の御手が主と共にあったため、ギリシア人まで福音が述べ伝えられ、アンティオキア教会が出来、弟子たちが初めてギリシャと呼ばれるようになる、この驚くべきことが起こりました。アメン。このようにヤベチは自分の領土を広げていくの上、主の御手が共にあるというこの事実を確信を持って神様に助けを切実に求めています。いくら領土が広くなっても耐えられることは、主の御手が共にあるこそ可能です。アメン。アメン。自分の力ではなく、主の御手の力が助けてくださなければなりません。私の知人の中ある方は、何事にも徹底的に計画します。真面目です。朝早くから遅い時間まで誰よりも一生懸命働いています。でもすみませんけど、その結果は良くないのです。仕事がうまくいかないから、もうお金を稼げなくて、もういつも生活が厳しいのです。3つのことまで仕事をしながら今生活しています。主の御手の助けがなければ、いくら私たちがもがいてももがいても実を結ぶことができません。だからヤベチは神様の御手が自分と共にあることを祈ったのですね。ある牧師先生が散歩をするとき、アリたちがお菓子一切れをこの全力で自分の家に移していました。 アリたちを手伝いたくて、この先生が箸でお菓子を持って彼らの家の前に運んでくれました。すると蟻たちが上を見ながら、わーお、奇跡が起こった、奇跡が起こった、苦労せずに衛星が宇宙されたね、ハレル、あ、すみません、ハレルは蟻たちは言わないんですけど、宇宙されたねと、この感激し、感謝しているようだというこの話を、この面白く聞いたことがあります。アリに起こったこのことのように、私たちの人生にも、私たちの人生にも、主の御手が、主の御手が、助けてくださなければ不可能です。最後の4番目です。ヤベチは災いから私を守り、災いから私を守り、苦しみを遠ざけてください、遠ざけてくださいと祈りました。私たちがいくら神様の御心通りに正しく生きるとしても、時々苦難と試練が私たちをもう脅かしていますね。数え切れないほどの心配事が私たちを食い尽くすこの時があります。すみませんけど、特に私たちが神様に祈った通り、私たちのこの領土が大きく広がり、大きなこの祝福を受けるようになった時、私たちは時々ざっくに落ちたり、神様を忘れてしまうこともあります。実際、残念ながらも、この健康な生徒たちが神様のこの大きな祝福を受けた後、傲慢になってしまうこともよく見られます。ヤベチは、この災いから私を守り、苦しみを遠ざけてくださいと祈りました。ここで災いを英語の聖書のこのキングジェームズバージョンでは HARM、 harm ではなく evil、 罪と訳しております。言い換えれば、罪と悪霊の迷惑から助けてくださいという意味です。主の祈りの中で、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえと、この祈りと一幕つります。神様がお金と健康をたくさんくださいましたが、それがむしろ神様に進むとき、妨げになり、私たちを攻撃する暗闇と誘惑になる場合も時々あります。それでヤベチはその誘惑から守ってくださいと祈ったのです。ヤベチが4つのことで神様に捧げましたこの祈りの中、10節最後の部分で、神様はこの求めを聞き入れました。聞き入れました。と記されていますね。皆さん、神様が落としてくださるその祈り、本当に素晴らしいではないでしょうか。本当に素晴らしいですね。今日私たちは苦難の中、神様にこの祈り求めたこのことによって尊い人になったこのヤベチに対して恵みを分かち合いました。ヤベチが何かを成し遂げたからではなく、彼が神様にただ祈りを捧げましたこのことによって、今日までもこの信じる人々に記憶されている人なのです。この人の名前がヤベチなのです。神様がヤベチの祈りに落としてくださったこの彼の人生が 変わりました。イスラエルの歴史書に永遠の証しのこの跡形として残されたこのヤベツの祈りなのです。現在の自分の人生がヤベツの人生のように苦痛のこの連続だとしても、祝福をしてくださる主を信じ、主を信じじゃなく主を信じ、その御前に出て泣き叫びながら祈る時、必ず神様は問題を解決してくださいます。アメン。神様が尊敬されているものに与えてくださいます。アメン。領土を広げてくださいます。アメン。災いから守ってください。苦しみを遠ざけてくださいます。また立ち上がらせて、また始められるように助けてくださいます。また回復させてくださいます。アメン。ヤベツが偉大なのはまさにヤベツの信仰の祈りにあります。しません。コジュエさんが偉大なのはまさに祈り信仰の祈りにあります。信じます。これが大事なことです。皆さんと同じことなんです。愛する皆さん、苦難の問題を心配事を祈りに変えてくださいませんか。祈りによって悲しみが喜びに変わった、この人生を生きていたヤベツにならせてくださいませんか。最後にヤベツの祈りを一緒に読んで終わりたいと思います。630ページ歴代史上4章10節です。10節630ページです。3、はい。またヤベツがイスラエルの神に、どうか私を清くして、私の領土を広げ、両手が私と共にあって、災いから私を守り、苦しみを遠ざけてくださいと祈ると、神はこの求めを聞き入れられた。アーメン。一言お祈りいたします。愛する天皇と様、皆をあがめます。私たちもヤベツのように祈る人にこのなれるように助けてください。苦難の連続に中にある人生を生きていますが、祝福してくださる、祝福をしてくださる神様を信じ祈ることができますように助けてください。ヤベツが次のように祈りました。神様、私を祝福してください。領土を広げてください。主の手で助けてください。災いから私を守り、苦しみを遠ざけてくださいと祈りました。私たちも苦難の中にあるんですけれども、私たちにもこのヤベツの祈りのように、私も祈ることが捧げることができますように助け導いてください。聖意神様、私たちを憐れんでくださって、このヤベツのように祈ることができますように助け導いてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。